発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954
荻上チキセッション。
岸田総理、安倍派幹部への聴取拡大や期間延長へ。国会では今日、参議院予算委員会が行われ、自民党の派閥の裏金事件を受け、岸田総理は関係議員の処分に関し、追加の聴取を踏まえて処分を判断すると述べました。岸田総理は昨日、今日の2日間で自民党の茂木幹事長、森山総務会長とともに安倍派幹部の塩谷氏、下村氏、西村氏、世耕氏の4人を聴取。4人はおととし8月、一度は廃止が決まったパーティー収入のキックバックの復活について協議していて、岸田総理ら党幹部はキックバックをやめることもできたのに、やめなかった責任は重いと見ています。岸田総理は今日、追加的な聞き取り調査を来週に向けて続けていきたいと話し、対象範囲の拡大や期間の延長も視野に丁寧に手続きを進める考えを示唆しています。
では今日は参議院予算委員会が行われていました、はい、その音声を聞いていきたいと思いますが、予算委員会いろんな論点が飛び交っておりますけれども、やはりこの裏金問題がまだ続いています、うん、
はい、
まだ国会で続けなくてはいけないのはなぜかというと、自民党での調査が不十分なままであるから国会で追及しなくてはいけないということですね。うんざりするなという方は自民党に言わなくてはならない。
その通りですね。
ふーって感じですね。では立憲民主党の杉尾秀也議員と岸田総理とのやり取りです。
立憲民主社民の杉尾秀也です。まず自民党の裏金事件から伺います。総理、聞かれたことだけ答えてください。総理は安倍派幹部の4人の事情聴取を始めました。昨日は塩谷、下村両氏ということですけれども、政倫審以上の真実は出てきましたか。
岸田内閣総理大臣。
ご指摘のように、党として、すでに聞き取り調査を行ってはおりますが、より追加、よりこのメンバーを絞った形で、追加的な聞き取り調査を行っています。これを今後、来週に向けて続けていきたいと思います。よって、これ、引き続き聞き取り調査を行いますので、今の時点でこの内容について、この表に申し上げることは控えなければならないと考えています、はい、
再聴取の対象は塩谷、下村、西村、世耕、この4人だけというふうに伺っておりますけれども、なんでなんですか。それからキーマンというふうに言われてます森元総理、これはどうするんですか。
岸田内閣総理大臣。
聞き取り調査については対象については公にはしておりません。しかし実際のところ委員ご指摘のように、4人の名前が公になっている、こういったことでありますが、党としては、執行部として必要な追加の聞き取り調査を行うということで、聞き取り調査をスタートしています。よって今後聞き取り調査の状況を見ながら、さまざまな疑念に応えるために必要な聞き取り調査を追加で行うことも考えていきたいと思います。今の段階で誰を対象にするかということはこの確定しておりませんし、公にしておりません。
今報道されていますのが最も重い処分で上から4番目の選挙の非公認ということなんですけれども、銀座のクラブをですね、新型コロナ禍ではしごをしたいわゆる銀座三兄弟というふうに言われておりますけど、お三方、これは離党勧告です。で、今回は刑事事件ですよ。しかも脱税の疑いまで持たれてるんですよ。どちらが悪質なんですか、今回と。
岸田内閣総理大臣。
これもですね、先ほどの追加の聞き取り調査の対象者がマスコミ等において名前が出ていると申し上げましたが、この政治責任の判断、すなわち処分についても党としては全く何も決まっておりません。当然のことながら追加の聞き取り調査を行った上で、その内容も踏まえた上で、その処分等も考えなければならないわけですから、追加の聞き取り調査始めた段階で具体的な処分この程度だということがこの判断されるはずがないわけであります。
仮に選挙の非公認ということになったら、これ党籍はどうなるんですか。
自民党籍。 岸田内閣総理大臣。
ご指摘の処分一つ一つについて申し上げるならば、ご指摘の非公認というのは次の選挙における公認を行わないという処分であると認識をしています。
はい、杉尾君。
じゃあ党籍持ったままとこういうことになりますよね。自治体議員なんか応援し放題じゃないですか。選挙費用は党が出すんですか。
岸田内閣総理大臣。
その処分をそのまま適用するとしたならば、公認をしないということになるならば、公認料をはじめとする、公認候補が得られるさまざまなメリット、これはすべてないということであると認識をいたします。
はいはい、立憲民主党、杉尾秀哉議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。
はい、
まだ調査中なので処分内容が確定しているわけではないが、仮に非公認ということになった場合はどういった意味を持つのかということを尋ねたところ、次の選挙における公認を行わない処分であると認識しているという回答が来た。でそれは一体どういうことなのかと、自民党に席を置くのかと、それに対しては、非公認で、無所属での出馬なのかどうなのか、そのあたり、決まってないっていうことでした。で、もし自民党から出ない選挙区があるということなのであったらば、資格というか、対抗馬が出ることになるのかっていうのも一つポイントになりますね。自民党が各選挙区から立てず、なんとなく自民党だったその人のために、他の候補者は立てないということになると、あんまり意味がないような気はしますけどね。続いて日本維新の会の東徹議員と岸田総理とのやり取りです。
5億円を超えるこの自民党のですね、この不記載というか裏金のお金なんですけれども、これ岸田総理にですね、このお金を被災地の方へ寄付してはどうかというふうなご提案をさせていただきました。その後の報道でもですね、自民党の内部でも被災地へ寄付したらどうかという声が上がっているというふうなのも報道で見ました。ぜひですね、これ被災地への寄付、最低限これはやっぱり行うべきだというふうに思いますが、いかがですか。
岸田内閣総理大臣。
この各政治団体の政治資金には党ではなく各政治団体に帰属するものでありますので、これは各政治団体がこの決定すべき事柄でありますが、しかし不記載であったお金の扱いについては、関係者とも意思疎通を図った上でどう対応するか考えたい、そのようにお答えしたと記憶をしております。委員の方からこれ被災地に寄付をしたらどうかというご提案でありますが、そういったさまざまな意見を受けたまわっております。不記載の資金について国民の皆さんからもいろんなご指摘があるわけでありますから、そういった点も踏まえてどのように取り扱うのか、引き続き意思疎通を図っている段階であります。ぜひそれについても早急に整理をし判断をしたいと考えます。
東君。
維新も先日ですね、馬場代表がですね、石川県へ行きまして、我々身を切る改革ってやってましてね、党の方から被災地の、ところにですね、寄付もさせていただきました。ぜひそういうことをですね、やっぱりされてはどうかというふうに思いますので、引き続き、早くですね、検討していただきたいと思います。
日本維新の会、東徹議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。維新の会は寄付したので自民党もしてくださいというようなことを述べてましたね。では共産党の山下芳樹議員と岸田総理とのやり取りです。
で、民主政治を立て直すためには真相解明が大前提です。しかし衆参の政治倫理審査会に出席した自民党議員の誰一人として裏金作りがいつから誰が始めたのか語りませんでした。ただ重要な証言がありました。パネルにしました。安倍派清和会の裏金還付金について塩谷元文科大臣は96年以前に還付金はなかった、国政復帰した2003年にはあったと述べました。それから松野前官房長官は2000年初当選して還付金を知ったと証言されました。塩谷氏、松野氏の発言から清和会の裏金システムは選挙があった96年10月から2000年6月の間にできたと推察されます。塩野氏、この間ですね、清和会の会長は三塚博元蔵省と 森喜朗元総理です。加えてもう一つ重要な要素があります。1999年政治資金規正法の改正がありました。政治家個人の資金管理団体への企業団体献金が禁止されました。そこで企業団体献金の抜け道である政治資金パーティーで資金を集め、派閥の所属議員にキックバックするシステムが作られたのではないかと指摘されております。その要素を加えますと、清和会の裏金システムができたのは森元首相が会長の時だったと強く推察されます。総理、自民党総裁として森元首相に清和会の還付金が回避された経緯についてお聞きになられましたか。
森総理については今までのところ自民党の聞き取り調査、あるいは政倫審のこのやり取りの中で直接関わるという発言は把握されておりませんが、いずれにせよ全体を把握するためにこの必要な聞き取りをこれから来週に向けて党としても続けていきたいと考えます。これは聞き取り調査続けている最中でありますので、誰に対してどんなこの発言があったか、こういったことについては明らかにすることはいたしません。
山下君、そんなこと聞いてませんよ。キーパーソンである森元首相に聞く必要があるじゃないかと。この状況から見てですよ、森会長が清和会の会長だった時に裏金システムが始まったんじゃないかと。これ誰が見てもキーパーソンですよ。なんで聞かないんですか。
岸田内閣総理大臣、
経緯を確認するために必要な聞き取り調査を続けてまいります。誰に対して聞き取りを行うか、これについては従来から明らかにしておりません。
共産党山下芳樹議員と岸田総理とのやり取りでした。二階さん、森さんからは絶対に聞き取りを行わないという強い姿勢を見せ続ける岸田総理ではありますが、この間森喜朗氏の承認喚問も求められているので、こうしたことに対してどう対応されるのかが注目の一つです。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。